どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日は、母の日ですけれどもですね、お母さんは健在の方もいらっしゃればもうすでに天に帰られた方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、ぜひこの機会にですねお母さんにねぜひ感謝の気持ちを表してほしいと思います。天に帰った方はね直接話すとよくありませんけど神様に伝えておくとね神様から天国でお母さんに言われますので、そしたらお母さんから返事が来るかもしれません、ね、でまあ実際にまた健在の方はねぜひこういう機会に、まあ、できれば言葉に出して直接言うのはいいですけど、それが、まあ、ちょっと難しい方は今メールとか LINE とかお手紙がありますのでねやってほしいと思いますね。日本人はどうも声に出して言うとか表現するというのはあんまり得意ではないようですね。でも1年に1回ですので母の日はぜひ、ね、それをしてあげてほしいと思うんですね。実は昨日まで私大阪に行ってきまして、実家に行ってきたんですね。それは母が退院して4月27日に退院したんですが、退院の時行きたかったんですが、もともと19日が、まあ、自分 の, 担当のリハビリの先生がコロナになってしまったんで濃厚接触者ということで、それから5回 PCR 検査をしたそうですね全部店だったんですけど、それでそこから2週間退院が延びてちょっと予定が変わったんでちょっと行けなかったんですね。そしたらえらく母が私が行くものだと思ってたそうでがっかりしたそうでね、申し訳なかったなと思ったんですけど、まあ、それで今週妻と一緒に行ってきたんですけども、姉が言うにはちょっと今までないぐらい弱ってたんですね。それで、最初は歩くのもままならないし下痢はひどいし熱は出たり下がったりするし、ちょっと羽が動揺するぐらいだったんですけども、まあ、だいぶ良くなったんですけども、私が行った時ですね、姉は誠というかね、誠が来るとそれだけで元気になるとか言ってですね、すごい喋るんですね。でびっくりしておりました。で姉は2人息子がいるんですけど、息子はこんなに力があるのかとか言ってですね、でですね、その後ね、でも私も息子がいるから分かる、いつも、まあ、ご主人が高橋さんですけど、高橋さんが信子というか信ちゃんで、信ちゃんは、ね、子供たちの名前言ってね、息子が来るとまるっきり元気で変わるなとか言うんですけど、全くその通りだと言ってましてですねまあ息子だけじゃなくて娘もそうですけれども、やっぱり子供たちからありがとうって心から言われると本当に嬉しいものです。で親っていうのは何かをしてもらいたいっていうことよりも本当に心から感謝してもらえたら嬉しいので、まあ、1年に1回ぐらいそういうことをね表現してほしいと思います。父と母を敬えってありますので、でちょっと正直言って許せないとか、最も近い人だから、特に母親は最も近いので愛してくれて当たり前なんですね本来。ところがその愛してくれて当たり前人から愛してもらえなかったと思った場合の傷というのは相当深くなります。だからもしそういう状況の中にいる人は神様にそのことを打ち上げて、この母の日の機会にちょっと神様に真剣に祈ってみてください。この後今日は母の日なんだけど、父を憎んで殺したかった人がそこから解放されてものすごい関係が回復したって証なんですけども、でもぜひこの機会にぜひそのことをしてほしいと思いますし、また声に出してあるいは表現をしてやってほしいと思います。カーネーションはね贈ることはとっても素敵だと思いますし、いい習慣だと思います。でもそのカーネーションに愛がこもってるかどうかで決まるんですね。うちの三男が高校生の時に、まあ、クリスチャンの学校だったことかもしれませんけど、カーネーションを1本何百円だったかなで売ってたんですね。ちょっと金額忘れましたけど、で息子には300円ぐらいしかお金を持たせてなかったんですね、昼飯代はね。それでも学食があるから食べれるんですけど、そのうちの200円かな、ちょっと数字忘れました、後で本人聞いてください。でカーネーション1本持って帰ってくれてありがとうって言った時に、ヒュッとこれどうしたのって言うから、購買部で売ってたって言ってね、それで買ってきた、いくらだったのって聞いたら200円だったかな、忘れたけど。そしてその時間春馬はですね驚いたんですね、あんた昼飯をどうしたのっていうことでね。で母や妻は今でもそのことをよく話すんですね。でその金額じゃなくてその花に込められた気持ちとか愛情ですね、それをすごく嬉しいんですね親っていうのはね。だからぜひこういう会にね、まあ、いつも母の日にあんま言わないんですけど、今年はなんかちょっと促しがありますので、ぜひ皆さんこういう会に感謝の気持ちを表現してほしいと思います。表現するってことはとっても大事です。神様にも神様への愛を表現する、賛美がその典型ですね。心から神様を礼拝すると自分が恵まれるでしょう。 本当にそれを表現するっていうね、日本人あまり得意じゃないんですけど、で正直にそれができない方はそれを神に打ち明けて、神様から本当に癒しと回復をもらっていただきたいと思います。で召されている方は真面目に、ね、神様に言って伝えてほしいというふうに思いますね、はい、そのことをねぜひ覚えてほしいというふうに思います。はい、それじゃあ、その母の日なんで母をやりたかったんですけど、すいません、父なんですけど、父を許せなかった人のお話ですね。はい、それじゃあお願いします。
涙を拭い前を向いて歩こう、一人じゃないから。
もうこの憎しみっていうのはもう一生取れないだろうっていうふうに思ってましたですね。家庭内暴力がありまして、それでそのまあ、母親とかがですねすごく暴力振るわれたりとか、私もあったりとかっていう状況がずっと続きましてですね、結局母親はまあそれでそれが原因で離婚することになったんですけどですね、離婚して実家に帰ってもですね、父親がどんどんどんどんこう追っかけてきてですね、いろんなところにこう私たちが逃げていくところに追っかけてきまして、それで暴力振るわれたりとか結構あったんですよね。それで23の時に東京に出てきた時に、私はですね、まあ、先ほどの話は沖縄での話ですから、まあ、東京に出てきてですね、電話をしょっちゅうかかってきてですね、教会に行きなさいと、もうまあいいよというふうにですね言ってしまいまして、イエス様を信じた時にですね、何かこう、あなたは許されたんだから、あなたも許さなければならないという言葉があるんですよね。でそこがすごく気になってですね、すごくこう気になったんですよね。これは何だろうって思った時に、父親のことがすごく浮かんできたんですよね。で私はその時 もう殺してやりたいと思ってた時期もありましたから、絶対無理だなと、父親許すって考えた時に無理だなっていうふうに思ったんですよね。それで結婚することになった時に、まあ、父親のことが浮かびましてですね、でそれで祈りましたらですね、まず私が父親を憎んでたってことを悔い改めるようにっていうですね、すごくこう思いがうわーって湧いてきたんですよね。けどでも私はこの憎しみを持ってたってことはあなたの前には罪ですから、イエス様このことはごめんなさい、許してくださいっていうふうに祈りまして、それとですね、でもその父親をちょっと許すことは私の力では無理ですっていうふうに祈りました。そうしましたら、それは私に委ねなさいというようなこう思いが来まして、あ、これは本当にこう神様からなんだろうな、このこういう思いが来たっていうのは神様がそういう思いを与えてくださっていたんだなっていうことをこう分かりましたけれども、じゃあ分かりました、あなたの力によって許すことができますようにっていうことを祈りましたら、私の弟から連絡がありまして、今実は父親が東京で仕事をしていると、時間を取っていつでも会えるけれどもどうするっていうふうにですね、何か連絡が来てですね、と思いましてですね、これは本当に神様、何かされようとしてるんじゃないかと思いましてですね、それで分かった、じゃあちょっと会うからっていうふうにですね、それまですごく拒絶してたんですけども、会うからっていうふうに言いまして、それで父親と会うことになってですね、私もちょっと不思議だったんですけど、今まで抱いていたような憎しみが一切こう取れてるのに気づいたんですよね。それでですね、その時に父親と会った時に、父親がまず先に言ってきたんですよね、私にですね、あ、悪かった、許してくれってことを言ってきたんですよね。それで 私もいやいやこちらこそね、いろいろこう迷惑かけてごめんねって言って謝ることができて、まさに神様がですね導いていたシチュエーションだったんだなということを思ってですね、主は泣いて謝ってきたんですよね、私ですね。で本当に心からの和解がですねその時になされてですね、本当に父親とも心から和解することができて、で私は今こういう状況で結婚するんだよというふうに話しまして、父親に私も本当にそういうシチュエーションになるなんて思ってなかったですけどね、父親をですね結婚式に招待することができてですね、で父親もこんな私でいいのに行っていいのかいっていうふうに聞いてきてですね、いやもう全然問題ないからって言ってですね、父親はもう結婚式に来ることになり、それでですね私は今クリスチャンでこういうふうにいろいろ奉仕をしてるけれども、その教会に一度でいいから来てみないかいっていうふうにですね父親を誘うことができてですね、そして礼拝にもですね父親が来てくれたんですよね。一生その心の底に閉じ込めておかなきゃいけない事柄だなというふうに思ってたんですが、でもその一切そこで解放を受けちゃって、本当に神様の祝福っていうのはたくさんいろんなところでこっちの考えをちょっと超えるなっていうことをですね改めて思わされた時でしたね。
涙を拭い前を向いて歩こう、一人じゃないから、一人じゃないから、
はい、ありがとうございます。この後マジキナ君のお父さんはエスさんを信じたんですよね。本当に良かったなというふうに思います、感謝しますね。人には許せないことってあると思うんですね、それはもう本当に人間には難しいですけども、神様に頼っていくときに聖霊が助けてくださると許せるし、許せるだけじゃなくてその人に対する愛情っていうかですね、なんかそういう思いさえ湧いてくる、これはまさに奇跡ですけどね、病気が治ることもすごいですけど、私はそういう内側の変化っていうのはまさに奇跡だと思うんですけど、それをね聖霊はなしてくださいますので、そしたら本人も相手も幸せになりますから、ぜひ皆さんですねこの機会に今日は母の日ですが、母のこともですし、他の人ももしあったら祈ってほしいというふうに思います。もう一つ今日は聖書ってこんなに面白いの、今日のやつをね見てほしいと思います。ちょうどつながる話だと思うのでお願いします。
十字架の下で生まれる新しい親子と家族、それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。ヨハネの福音書19章27節。イエスが十字架にかかった時、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていました。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われました。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われたのです。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取りました。イエスは十字架の上で、イエスを中心とした十字架中心とした新しい家族を作られました。母と弟子を、キリストの十字架を中心とした新しい親子、家族とされたのです。救い主と信じていた死を失い、失意と落胆の中にいる弟子と、自分の息子を失い悲しみと絶望の中にいる母を、イエスは放ってはおけなかったのです。彼らに十字架によって永遠に至る 新しい家族を与えられたのです。弟子のヨハネはイエスの母マリアを引き取りました。イエス・キリストを中心とした十字架を真ん中に置いた新しい親子、家族が生まれたのです。あなたも愛するものを失い、悲しみや落胆の中に沈むことがあるでしょう。でも十字架のもとに来ると永遠に至る家族が与えられます。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございました。本来それが教会なんですよね。十字架のもとで、十字架によってイエス様によって一つにされるのが教会、神の家族ですね。まあ、それが信仰の町、愛の共同体ということでね、これから神様なさることをお聞かせしてほしいと思います。それじゃあ聖書の方に入っていきます。今日は使徒行伝6章の7節を最初にもう一度読みますね。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った。今日はここからお話したいと思いますが、この話に、ね、こうしてってその状況はどうだったかというと、神の言葉が広まって一気に弟子が増えるんですが、どういう状況でそうなったかというと、1節からね、6章の1節から見てほしいんですが、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てたと書いてあるんですね。でこれは弟子が増えていった。で弟子だから単なる群衆じゃなくて、本当にイエス様を愛してイエス様に従っていこうとする人たちです。そういう人たちが増えたんです。いわゆる群衆が増えたなら、まあ、問題は問題も起こることは分かるけど、本当にイエス様を愛してイエス様に従っていこうとする人たちが増えたんだけど、しかしギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人の間で、まあ、こう争いというか苦情が起こったわけですね。まあ、お話しすれば、大阪弁と標準語の人でちょっと問題が起こったということですね。ね、どっちもヘブル語なんだけど、ユダヤ人なんだけどね。そして、その苦情の内容は何かというと、彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でナオダレにされてたからである。この配給は後から見るとどうも食卓に関すること、食事のことのようです。でその揉めた内容が、例えば非常にこう高貴な内容とかね、霊的な内容じゃなくてね、食べ物なんですね。私は嬉しく思います私は食べ物のことでもう今年を取ってきてだいぶ関係なくなりましたけど、結構こだわりがあったりね、そういうタイプでしたから。でも年を取るとなくなるかというと、必ずしもじゃなくて、年を取ると逆に固くなに譲らないこともありますのでですから人間って悲しいけど、そういう食べ物っていうのは非常に基本的なことなんですね。特別なこう高貴なことでもなければ、出てくることもない、でも絶対必要なことなんです。でみんな好みがあるんです、ね、でこの中ではその配給がなおだにされたことは、おそらく粗末にされたとか、あるいは十分もらえなかったということだと思うんですけども、まあ、それで苦情を申した人は非常に丁寧に書いてありますけど、まあ、争いとまではないけど問題が起こったんでしょうね。でイエス様を愛する人たちが、従う人たちが増えてきても、こうやって問題が起こるんですね。で教会においても、人々が増し加わってくるとき、あるいは皆さんが人生においてなんか本当にこういろんなこと意味で成功していくとき、実は問題が許されてくるんですね。それは教会でも家族でも一人の人生でもそうです。で問題が許されることは避けられないんですけど、逆にその問題を通して神の働きが起こるんですね、いつもよりね。この時もこういう問題が起こったことを通して正しく対応したので、さっき言った神の言葉が広まっていって、エルサレムってのはすごい固くなる町なんです。そこで聖霊が働いて弟子がものすごく増えるというね、まさに奇跡が起こったわけですね。どうしてそうなったかというと、問題から始まってるんです。だから皆さんの人生に、あるいは家庭に、夫婦に、教会に、職場に問題が起こった時、なんて思わないでください。これはここから神様が何かしてくださるぞって、ここから何かきっと起こってくるぞっていうことをね、神様に期待してほしいんですね。でこの場合もそうだったんで、それで十二弟子たちはどうしたかというと、2節、そこで十二弟子とは弟子たち全員集めた、弟子たちを全員集めた、ね、全員を呼び集めてこう言いました。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんって書いた。これで誤解が生じるんですね。人たちは神の言葉を伝えるために召されていました。それは彼の使命でした。だから自分たちはこの使命があるから、この使命を置いといて食卓の使いのは良くないって言ったんですね。でもそうじゃなくて、神の言葉はもちろんとっても大事なんですけど、 神の言葉の方がとっても大事で、食卓はどうでもいいからそんなのやってられるかって、そういうふうに取る人は、そういう意味じゃない、全くそういう意味ではありません。食卓のことはとっても大事なんです。だけども人たちは神の言葉に示されていたんです、ね、そしてそのだから彼らはそれをなおだれにしてそこに集中したいから、でもどうしても食べることは必要なんだ本当に。だからちょっとこのことはできない、だからこのことに本当に召された人、そういうことに使命を持っている人に立ってもらいたいということだったんですね。役割があるんです、どこでも。それをしてほしい。であなたにもあなたの役割が、教会の中でもそうでしょうし、家族の中でもそうでしょうけれども、あるいは人生のステージにもいろいろあるからね。で人たちは自分の使命を知っていた。この神の言葉を伝えるためにペテロは漁師を捨てたわけですし、ね、ヨハネは愛する家族も横に置いて、捨てたというのも横に置いて引き継いできた。だからその使命に生きないといけない。だからそのためにはこの食卓をしてたらとてもそれはできない。つまり食卓のことだって時間もかかるし、とっても大事だと知ったからですね。でそこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の人たち7人を選びなさい。私はその人たちにこの仕事に当たらせることにします。どうでもいいと思ってたらね、こんなふうに言わない。御霊と知恵に満ちた人7人ですよ。御霊と知恵に満ちてる人ですよ。しかも評判の人たち、その人たちを食卓に当たらせようと言ったんです。で実はね、この食卓に伝えた人たちはね、後で言うけどステパの最初の殉教者なんです。あとピリポ、プロコロ、ニコノルとかあるんですけど、この人たちの前には伝道していた人たちもいて、この食卓に伝える人たちってのはすごい神の働きをしてるんです実は。だからみんなそれぞれ自分の使命に生きるときに神の働きがその人を通して大きく開くんですね。どうぞこっちの例えば賛美の働きね、前に出て歌う人はいるんですけど、もちろんそれとっても大事ですけど、実は例えば PA が本当にこうその人のことを、その人の音をどう出すかを考える PA をつけてるか、だからプロの歌の人はね、世の中のプロの人はね、必ず自分専属の PA がいるんですよ。本当に上手い人、売れてる人はね、これですね。だからでギフトはね、とても上手いですが、言ってました、 PA あの人は必ず PA を通すんで、生で歌うときはですね、危ないというんですね。やっぱりクラシックやった人は生で歌う強いですね。でもその PA の人たちと一つチームになって本当に出るとか、分かります？実はね、みんながそれぞれの役割があるんです。この人たちがこの時本当にこの安心して任せられるこの7人の人たちをその、食卓のことに伝えることに任せた。この人たちは大丈夫って本当に信頼して任せた。この人たちも自分たちはそれが使命だと思って受け取った。そしてちゃんと手まで置いて安心までして信任したわけですね。6節、この人たちを人たちの前に立たせて、そこで人たちは祈ってを彼の上に置いたと、ちゃんと使命に任命した。その時に4節、ちょっと逆になるけど、私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。人たちは自分の使命と召しに生ききれた。その結果、7節ですよ、その結果こうして神の言葉は彼らが生きった時どんどん広まっていって、エルサレムっていうのは固くなる町なんです。向こうは石の文化だから、征服されたら町を壊すんですね。向こうってね、必ず製鉄ですけど、そしてその上にまた町を建てる。で石だから焼けない、だからどんどん上に積み上がっていくんです。だから今のエルサレムはこの時のエルサレムとはうんと下にあるんですね。行ったことのある人はね、ガイドさんから説明を受けたことあると思いますけども、今のエルサレムは昔のエルサレムのはるか上にあるんですね。それは何度も何度も征服され、何度も何度も壊された。なぜか、エルサレムは神様に愛されているのに、その神の御心に従わず、そうしたから何度も何度もやられてるんですね。かたくななんですよね。ところが、そのエルサレムで弟子の数が非常に増えていったということは、すごい神の働きが起こったんですよ。どうしてか。それは、この彼ら人たちを通して神の言葉が伝わって聖霊が働いたからです。なぜそれが人たちができたか、食卓に使える人たちが本当に任命されて、彼らがそのことを心を収めてやったからなんですよね。だからね、教会っていうのはね、一人一人がその自分の本当に使命と召しに立ってやっていくとき、力を発揮する、神の技が起こる。教会だけじゃないんです。皆さん置かれている場所で、家庭でもそうだし、本来主にある場所も会社もそうだと思うんですけども、学校でも、本当に一人一人が自分の神様から与えたものを自覚してそこに生きると、本人も生かされるし周りも生きるんですね。で、使命のない人は一人もいません。神様があなたに託している役割がある、働きがある。私なんかいてもいなくても一緒だっていうのは 100% サタンです。本当に言ってきますよ、サタンってブチブチブチってね、なんかこうさりげなくね、 いや、なんか何やってもダメだねとか言って、ね、ああどうしようです。やっぱり無理だったねって、ね、いてもいなくてもいいんじゃないのってね、帰っていると迷惑じゃないのとかね、聞いた人教えてあげます。サタン真面目にそうなんですよ、これは。で、能力がある人はそんなこと聞かないから、そんなことないんですよね。能力ない人も聞くんですね。なんであの人がと思うぐらいの人がね、私なんかいてもいなくてもいいんでしょとか言って、ね、いなかったら大変困るって誰もが思うのに、本人はね、もうすぐそうやって言うんです。その人はね、サタンのお友達なんです。やめましょう。聖霊とお友達になりましょう。お友達は失礼だな。聖霊様に満たされていただきましょう。サタンとは手を切ってください。一人一人に役割と働きがあるんです。で、この時この7人は食卓に使えることに人たちに選ばれて言った時、彼らはそれをしっかり受け止めて、そしてその2名についた。ステパノは一番最初の殉教者ですよ。人たちじゃないんですよ。最初の殉教者は食卓に使える人なんですよ。ピリポは伝道して回ったでしょ。食卓に使える人たちはみんな持ち上げてるんですよ。みんなそれぞれね、自分の使命と役割に立つ時に生かされるんです、その人が。これをね、どうぞ覚えてほしいと思います。で、教会も生かされる。人たちもそれによってこれができた。そして固くなだったりする話で、弟子ですよ、弟子がブワーッと増えていった。そして多くの祭司たちというのは、これここではユダヤ教の祭司だと思います。ユダヤ教の祭司というのはね、立場があるんです。生活も保障されてるんです。その人たちが信仰に入ったってことは、本当にイエス・キリストを信じた、生きた信仰を持ったということだから、つまりもうユダヤ教の中にいられなかったはずです。そうなってくると、当時の感覚から考えたら、当時キリストがいたんと考えたからね、ユダヤ教からは。なのにそれを捨ててまで次々に信仰に入ったということは、すごい聖霊の働きがあったんですよ。ありえない。はっきり言えば、長崎でカトリックの、ね、高級もらってる、もう立場もしっかりある司祭たちが、ね、それをかなぐり捨ててうちの教会に無給で来るようなもんですそういうシスターがいましたね将来の保証も全部捨てて、それはなかったらね、本当に聖霊様に臨まれた時、本当にイエス様と出会った時、神様の愛を知った時です。これはもう頭じゃなくて霊に、それがこのエルサレムでこの時起こったんです。まさにここで一気にガーッとまた伸びるんですよね。で、殉教もこの後起こるんです。聖霊が働いたから、逆にね。でも、そして殉教だとまた次の働きに入っていくんですね。で、その大きな節目になったここから大きく起こるんですね。これに朝に与える言葉なんですよね。でも、それが起こる前に何があったかというと、ですか、ギリシャ語を使うヘブル人 と、ヘブル語を使うユダヤ人たちの間に苦情があったと、まあ、優しく書いてあるけど、まあ、問題を許されたんですよね。トラブルがあったんですよ。だからね、トラブルって起こるんです。家庭の中にも教会の中にも、皆さんが使わされたその場所でも。でも、それはもっと大きな神の働きを見るための前奏曲です。前触れです。それで否定的になったら落ち込んだりしないでください。今問題起こっている人はね、なんで止まらなくさい。それは非常に大きな祝福の前触れです。そこから神様のまさに働きと技が起こるんですね。で、この時はそうだった、ね、それに対してその中で本当に人々は使命に立った、ね、この時初めて弟子人たちは自分のこと言ったんですよね。私たちはこの働きに立つべきだ。うちの家族もね、子供が増えてきた時ね、5人か6人ぐらいかな、まあ、一応8人生まれたんだけど、もう大変だった時ね、インドネシアからね、非常にこうホテルをいっぱい経営している、あの牧師じゃなくて長老の方が来られたんです。その、ね、その人たちが私をインドネシアに招いてくださって、その人が日本に来られて、まあ、そしてその人は長崎に来て、覚えてらっしゃる方いますかね、お話をされた、とってもいい話でした、ね、説教されたんですけど、そして終わった後に奥様を連れてこられてね、奥様はね、私の妻に言ったんですね。あなたにはね、助けは必要です、ね、家のことをやってくださる人を求めなさいって言うんですね。で、彼らはね、そういう文化なんですよね。いわゆるお手伝いさん、日本の家庭で牧師がお手伝いさんを雇ってごらんなさい、えらいことになりますいや、ね、思ったよね、一瞬ね。いやー、それはまあ向こうではそれはこれだけリッチな人だから別に当たり前でしょうけど、とんでもないと思ったんだけど、実際問題としてもう妻は日もさちもいかない状況だった。このままだったらちょっとどうやって行ってこないのか。その奥さんが特にはっきりそれを言ったんですね。で、それが人間的に言ったというよりも、なんかすごい神のものを感じたから、 妻は本気で祈ったんです。真剣に、神様どうかそのデータくてみじゃなくて助けを与えてくださいってね。もちろん女性ですよ ね。できたら年配の方ってね、本当に祈って心から。そしたらね、本名言うとちょっとオンラインしてるから、ニックネームやすもっちゃんが来たんです、ニックネームやすもっちゃんが来たんです。でもっちゃんはですね、霊的にすごいシャープなんだけど、彼女の特技と趣味はですね、片付けと料理、まあ、天才的でした。芸術的と言ったらいいか、さささささっときれいにするんですね。それから料理を作る、ね、それも美味しいしうまいしいいんです。それで来た子が6番目ぐらいから始まったけど、特に7番目8番目はその人たち、そのもっちゃんがいたおかげで助かった。7番目と8番目はね、健やかに育った。理由は2つ。1つはもう両親がもう時間的にも精神的にも経済的にももうお手上げで、神に委ねるしかなかったもう1つはもっちゃんが本当にそこに心を収めてやってくれたんですよね。いや、皆さんね、あれ今でも本当思ってるんですよね。そういう方がいたからね、すごく言ったんですね。で、教会も一緒で、それぞれの役割があって、その役割をちゃんと成してくれたら逆に心は集中するんですね。母親の代わりじゃないですよ。でも母親はあくまで妻だったんですね。だけどもあることに関してはやってくださったんですね。で、皆さんね、あなたに役割が必ずあるんです。神様があなたにしてほしいと思っている役割が、それを喜んで受け止めてそのことを成していくと、教会全体が祝福される。それは人の前に目立つ奉仕の場合もあれば、目立たない奉仕の場合もあるし、こんなこと問題じゃありません。神は知っておられます。ちゃんとこの地上でも必要な時に報いてくれるし、何よりも永遠において報われます。天国行ったらね、随分風景違うと思ってるんですよね。これね、どうぞ覚えておいてほしいですね。で、この使徒行伝6章7節は長崎教会に与えた御言葉で、これからこれが成就してくると思いますけれども、その前に、問題を出されて、逆に人たちは自分の方針に専念できたし、あと他の人たちも自分の働きに集中できた。これはどうぞ覚えてほしいですね。で、日本の場合はね、日本の牧師ってのはどうも、TLE はそうじゃないですけど、日本の教会の特徴はね、牧師はオールマイティが望まれるんですね。何でもできる牧師が素晴らしい牧師って傾向があるんですけど、TLE は昔からそうじゃありません。主の十字架の頃から一芸引いててる牧師が多いのです。だってパウロ牧師は海外宣教に関してはちょっと日本の教会の中で聞いててますけど、彼は英語を話すけど相手に通じない、通訳がいつもいるんですね。これはね、やっぱり神様のあれね、それは神に言われたことをしなかったからだって本に書いてあったけど、でもちゃんと助けがいるんで、その通訳いつもね、面白いけど超一流なんですよ。秋元牧師はこの TLA のはコンピューターのことに関しては今日本のプロテスタント教会では群抜いてますけれども、でもそれでも遅れてるって言われて、どんどんもっと進もうとしてるんですけど、秋元さんはコンピューター関係は一切得意じゃないんです。 iPad いつも持ってるんですけど、取らなくなるとテリちゃんに電話するんです。今はまあヨハネ君があるから、今はヨハネ君に聞きますけどね、昔ね、テリちゃんに電話してね、テリちゃん言うんです、まずこっちを持ってください、右手にこんなのがあるでしょ、そこのボタンを押して、こう画面が出ませんか、そしたらこうしてって入っていって、それでやるんですところが神に言われるから進めたら、そういう人たちが集められてくるし、そういう人たちが働くんですね。分かりますかね。だからね、それぞれの役割があるんですよ。そこに生きる時に生かされるんですね。どうぞ覚えてください。これから長崎においても非常に弟子が増えてくるでしょうし、ね、多宗教の宗教指導者が本当に真の盆上げをして生きた信仰を持って道から始めると思いますが、その前にいろんな問題が許される、それは避けられない。でもそこで本当に神様が一人一人に与えているそこに立ちながら進んでいくときに、教会は大きく成長していくし、一人一人も生かされるんです。一人一人も生かされていく。それをね、神が導いておられたことをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに最善以外なさらない神であることをありがとうございます。約束の言葉の成就が具体的に始まるとしていますが、どうぞどんな問題が出されてきても、その中で一人一人がその人の神様に与えた使命と召しにしっかりと立って、教会として祝福され、神の技が力強く進んでいくように、どうぞあなたを見て思って導いてくださることをお願いいたします。 お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えてくださいます。天の様、一人一人のこの叫びに求めに答えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。主イエスキリストの御名によって、心と体を癒されよ。体の中にあるすべてのがん、がん細胞イエス様って命ずる、消えてなくなれ。腫瘍やポリープイエス様って命ずる、聖霊の火によって焼き尽くされ、消えてなくなれ。痛み、その背中の痛み、肩の痛み、膝と肘の痛み、関節の痛みに触れてください。その痛みの根本の原因に触れてください。あと胸の痛みと圧迫、その根本の原因に触れてください。イエス様って命ずる、根本の原因に向かって命ずる、癒されよ。またその圧迫や痛みを持ってきた悪しき霊よ、汚れた霊よ、その人の力出ていけ。イエス様、完全に取り除いてくださり、癒してくださり、健やかにしてください。痛みを取り除いてください。圧迫を断ち切ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。非常に否定的な支度、それは神のものではありません。神の言葉で見通しなさい。神の言葉に触れ続けなさい。神の言葉があなたの支度と思いを変えていきます。その神の言葉に触れ続けなさいと主は教えます。導きを求めている方に主は言われます。私はあなたに語っています。あなたはその語られている言葉をしっかりと聞きなさい。あと既に示されていることがあって、その言葉にあなたが従うときに次の示しが与えられ、また導きがはっきりしてきます。今すでに語られていることにまず従いなさい。そのときにはっきりと確信が持てるようになるとおっしゃいます。新しいことを神様はしようとしているんですが、あなたの方がもういいと言っています。でもそれはあなたにとって非常に大きな祝福となります。心を開いて受け取りなさい。そして一歩ずつ従っていきなさい。応答していきなさい。確かにこれは自分にとって祭典であり、かつ多くの人々に祝福になると、あなた自身が分かるようになるとおっしゃいます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとごしやまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。今日はお知らせを、純子さんは今日はちょっとですね、大阪の実家にそのまま残って今日岐阜に行きますので。